今日は申命記の29章ですね。申命記29章で31章までを学びます。今日のタイトルは天と地の承認ですね。天と地の承認、後で出てきますけれども、モーセがイスラエルの人たちに対して、私がこれから起こることに対して天と地が承認となろうと、ということでモーセがイスラエルのに、がこういうことを行ったらこういうことになるんだということをですね、伝えていく箇所であります。29章1節、これはモアブの地で主がモーセに命じてイスラエル人と結ばせた契約の言葉である。ホレブで彼らと結ばれた契約とは別である。モーセは今ヨルダンの東、ヨルダン川の東にいます。でシナイ山で神様から律法を授けられた時はもう40年も前になる。で今モーセが最後にこの神様の言葉を告げているわけなんですけれども、今までモーセが話してきたその言葉はこのシナイ山ホレブで語られた契約とは別であるということなんですね。40年の間にそのシナイ山でこの契約を受けたイスラエルの聖人たちが死んでいったわけです。この青年の男子、またまあ女子もそうですけれども、死んでいきました。そして新しい世代の中に入ってモーセはこう律法をですね、こうもう一回この蘇らせて、そして神様との関係をイスラエルの民が今このヨルダンの東側でこう持つことを宣言するわけなんです。で2節を見ると、モーセはイスラエルのすべてを呼び寄せていった。あなた方はエジプトの地でパロとそのすべての家臣たちとその全土とに対して主があなた方の目の前でなさったことをことごとく見た。あなたが自分の目で見たあの大きな試み、それは大きな印と不思議であった。イスラエルの人たち、今これを聞いている人たちはエジプトからイスラエルが脱出した時まだ20歳になっていない子供たちだったわけですけれども、それでもですね、自分たちの目で見たこの試みが、この大きな印と不思議があったわけなんです。しかし主は今日に至るまであなた方に悟る心と見る目と聞く耳を下さらなかった。これが本当に不思議です。イスラエルの人たちがあれほどに大きな不思議と印を見たのにもかかわらず、今ここでその意味していることが悟ることができていなかった。今に至るまでそうであるということなんですね。神様が印と不思議を行われて、この方こそがイスラエルの民であり、そして誠の生ける神であるということが分かるようになるための印と不思議であったのですけれども、それが分からなかったというわけなんです。ここで本当に知らなければいけないのは、ここで4節の主はというふうな主語が書いてますけれども、主が私たちに見る目と聞く耳と悟る心を与えてくださらない限り、どのようなものを見てもどのようなことを通っても同じところを通っても、その見てる人とですね、見てない人が同じところを通ってもやはりわからないということがあるわけなんです。あ、自分もこの分かっていないんだなということをですね、私たちは時に気づかされるわけですね。周りの人たちは分かっているのに自分だけが分かっていないとかですね、いろいろあるわけですけれども、それは何でかっていうとですね、私たちは主がそれを知らせてくださらない限り 知ることができないということなんですね。パウロがこう言いました。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることはできません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。神様が御霊によって私たちに知らせてくださらない限り、どんなに聖書を学んでも、どんなにこういろいろと知識を蓄えても、やはりわからないわけなんです。神様が示してくださる、これがとても大事になります。そして次にモーセは5節、私は40年の間あなた方に荒野を行かせたが、あなた方が身につけている着物は擦り切れず、その足の靴も擦り切れなかった。今このようにしてモーセに言われない限り、イスラエルの人たちはこのことを気づいていなかったかもしれません。イスラエルたちはですね、水をくれとかですね、マナばっかりで飽き飽きしたということを言って、自分たちに本当に主が共におられるのか、神がいてくださっているのかということを試しました。本当にいるのか、このような生活をしているけれども本当に神様がいるのかということをですね、彼らは疑っていたわけなんです。けれども水とかパンとかそういうことに対しては疑っていましたけれども、実は身近なところで神様は奇跡の御業を行っていたということに気づかなかったんですね。本当に身近です。短すぎます。着物ですよ、自分の着物。そして、足の靴も擦り切れなかった。このように神様がたとえ働いていてくださってもですね、私たちの先ほど話したこの心ですね、心が神様から離れていたらですね、気づくものも気づかないということが起こるんですね。で次に、あなた方はパンも食べず、またブドウ酒も強い酒も飲まなかった。それは私があなた方の神主であるとあなた方が知るためであった。ブドウ酒もパンも祝福であります。神様から与えてくださるところの祝福なんですけれども、この祝福がかえって神様を知るのに妨げになることがあるわけです。ただおーうめえうめえって言って食べてですね、それで逆に私は神なんか必要ないという機会を作ってしまうかもしれません。けれども主はイスラエル人がそういうことをしないためにあえてブドウ酒を飲ませず、パンも食べさせない、つまりマナだけで食べさせて、神の言葉によって彼らが生きることを彼らが学ぶためにそのようにさせたわけなんですね。周りでの奇跡、それが逆にこのパンが与えたりブドウ酒をあげたり、そういうですね奇跡が起こらなかったことによってですね、イスラエルの人たちは神様のことを知ることができるようになったということですね。それで、次あなた方は7節です。あなた方がこのところに来た時、ヘシュボンの王シホンとバシャンの王オグが出てきて私たちを迎えて戦ったが、私たちは彼らを打ち破った。私たちは彼らの国を取り、それを相続地としてルベン人とガド人とマナセ人の半部族とに分け与えた。あなた方はこの契約の言葉を守り行いなさい。あなた方のすることが皆栄えるためである。今モーセは、確かにあなた方は、この敵に打ち勝つことができて、そして約束、この相続地を得ることができたということをこのモーセは確認しています。こうすることによってヨルダン側においても同じように私は生きて働くんだよということをこのイスラエルたちに神様が伝えようとされているわけですね。そして9節のところの契約の言葉を守り行ったら栄えるということが書かれています。 で、ここがとても重要です。今学んでいるヘブル人への手紙の中に古い契約と新しい契約の違いが書かれていますけれども、ここでは守り行いなさい、そうすれば栄えるというふうに、行いによってイスラエルが従順であること、イスラエルが忠実であることによって神様が祝福してくださるというところがあるわけなんです。でも彼らが心が離れていて、これを守り行うことができない、そして時が熟してキリストが現れてくださったことによって、今度は人の従順ではなく神の真実によって、神がもう全てのことをこの用意してくださって、そしてそれを受け取るだけでいいようにしてくださった新しい契約を持っているということになります。20節です。今日あなた方には皆あなた方の神主の前に立っている、すなわちあなた方の部族の頭たち、長老たち、司たち、イスラエルのすべての人々、あなた方の子供たち、妻たち、宿営のうちにいる在留異国人、焚き木を割る者から水を汲む者に至るまで、今今日というふうに呼んでですね、これから契約が結ばれることをモーセは宣言します。その契約の範囲は一部の人ではなくて、イスラエル人のあらゆる人、しかも在留異国人、そして奴隷として働いている焚き木を割る人とか水を汲む人に至るまで行き渡っていくということを今話しています。あなた方が、あなたの神主の契約と、あなたの神主が今日あなたと結ばれる呪いの誓いとに入るためである。契約の中に入って栄えるためであると、モーセが話したその矢先にモーセは呪いの誓いと言いました。祝福と呪いの誓いではなくて呪いの誓いなんです。律法を守り行えば確かに祝福と命が与えられますけれども、モーセはそのような古い契約というと、まあ、当時は古くはないですね、新しい契約があったから古くなったわけですけども、その当時の契約にがそれが立てられるその時からすでにモーセは神様によって彼らに呪いしか与えられないですね、その守り行うことができない、失敗するということを理解していた、予期していたわけなんですね。これは私たちはガラテヤ人への手紙とか新約聖書のですね、この手紙の中でですねよく知ることができますけれども、律法によっては呪いしかもたらされないということですね。でその呪いの誓いを今立てるわけです。13節、先に主があなたに約束されたように、またあなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われたように、今日あなたを立ててご自分の民とし、またご自身があなたの神となられるためである。アブラハムとイサクとヤコブに神様が誓われたその祝福です。それが今ここで叶えられ、そして大きな国民となると、この神様がアブラハムに約束されたようにですね、神様の民となって、そして彼らにとっては神が自分たちの神になるんだということを今ここで話しているわけです。しかし私はただあなたとだけこの契約と呪いの誓いと結ぶのではない、今日ここで私たちの神主の前に私たちと共に立っている者、並びに今日ここに私たちと共にいない者に対しても結ぶのである。今これを聞いている人たちだけではなくて、この子孫、また子孫の子孫というか、この子、この子の子の子というふうに、ずっとこの契約が結ばれるということであり、つまりイスラエルのすべての歴史をモーセはこの最後の説教において網羅していきます。16節、事実あなた方は私たちがエジプトの地に住んでいたこと、また私たちが 異邦の民の中を通ってきたことを知っている。またあなた方は彼らのところにある忌むべきもの、木や石や銀や金の偶像を見た。彼らが異邦人の地を歩いていたら、この驚くようなんですね、木や石で作られた偶像を見ていた、ということですけれども、万が一にもあなた方のうちに今日その心が私たちの神主を離れて、これらの異邦の民の神々に行って仕えるような男や女、氏族や部族があってはならない。あなた方のうちに毒草や苦よもぎを生ずる根があってはならない。先ほどから悟る心とか、あと見る目とか聞く耳について話していましたが、ここでも心が主から離れてという言葉が書かれています。心が主から離れて、心を尽くし思いを尽くし力を尽くして主なる神を愛しなさいというこの新明記に出てくるこの神モーセの言葉がありますけれども、その心が主から離れることによって彼らが偶像に引き寄せられていきます。で、そのような心の状態は毒草や苦いよもぎを生ずる根であると書いてあります。神様と命の関係を保っているときに私たちは偶像を拝むことはありません。イエス様を主とし、確かに主人であり、そしてイエス様に従っていくような心を持っているわけです。命が通っているから。けれども私たちがそれをやめていくときにですね、ちょうどこのコンピューターをですね、このノートパソコンのコンピューターをこの外してですね、でしばらくは使うことはできるでしょう。どうしてかと充電されていますから。けれども次第に3時間4時間と経っていくときに使えなくなっていくようにですね、この私たちの心がこの神様から離れて、そして命のない偶像を拝むようになっていくのだということであります。私たちにとってイエス様が第一の方となられてないときに、他のものを何か最も強く熱心に求めているわけなんですね。自分が何によって動かされているのかということをですね、一度吟味する必要があります。かつて昔はアシュタロテという神が拝まれていたときは、それは情欲でした。性欲ですね。性欲の神を拝む。マモンという神がいました。それは富の神です。バアールという神がありました。それは知性の神ですね。いろんな神があります。私たちが何を拝んでいるのかというのが大切になりますけれども、心が主と離れているときにそういう神々を拝むようになっていくわけなんです。この呪いの誓いの言葉を聞いたとき、潤ったものも乾いたものも等しく滅びるのであれば、私は自分の頑なな心のままに歩いても、私には平和があると心の中で自分を祝福するものがあるなら、主はそのものを決して許そうとはされない。むしろ主の怒りと妬みがそのものに対して燃え上がり、この書に記されたそのすべての呪いがそのものの上にのしかかり、主はそのものの名を天の下から消し去ってしまおう。これを自分を騙すと言い換えてもいいかもしれません。自分が偶像を拝んでいるのにもかかわらず、確かに私は偶像を拝んでいるかもしれないが、偶像を拝んでいない兄弟と私は別に同じような状況だ。何かひどいことが私に起こっているわけでもない。だからといって、この心、自分の心に祝福を与える、今セルフイメージという言葉がありますけど、このセルフイメージをきちんと健全に保っていることによってですね、この自分を保っていくことができるという話を私たちはよく聞きますが、罪を犯していてですね、大丈夫っていうことは ないんですね。心に祝福を与えるということを犯してしまうんですけれども、そんなことは決してありえなくて、呪いがそのものの上にのしかかるんだというんです。これ旧約だって言ったらそれは間違いです。新約の中にパウロは正しくないものは神の国を相続することができないということをあなた方は知らないのですが、騙されてはいけません。偶像を礼拝するもの、不貧困なもの、難色をするものですね、あと分派分裂を起こすもの、そのようなものは決して神の国を受け継ぐことはできませんと断言してるんですね。でここではその通りになるんだと言ってるんです。で21節、主はこの御教えの書に記されている契約のすべての呪いの誓いに従い、そのものをイスラエルの全部族からより分けて災いを下される。だから、このその人にだけ災いが与えられるということです。ですね、自分が他の人と一緒だから他の人の中にいれば私は大丈夫だとですね。けれどもえり分けられてということです。僕はこのきちんとしたしっかりとしたクリスチャンの中にいるから僕は大丈夫なんだ。ブー、違いますね。その人だけがえり分けられて災いが与えられるということなんですね。後の時代、あなた方の後に起こるあなた方の子孫や遠くの地から来る外国人はこの地の災害と主がこの地に起こされた病気を見て言うであろう。その全土は硫黄と塩によって焼け地と土となり、種もまけず芽も出さず草一本も生えなくなっており、主が怒りと憤りで覆されたソドム、ゴモラ、アデマ、セボイムの破滅のようである。すべての国々は言おう、なぜ主はこの地にこのようなことをしたのか、この激しい燃える怒りはなぜなのだ。この23節までのところに書いてあることですけれども、この外国人がですね、この火と硫黄によってこの新しくこれから入ろうとしている土地が焼け野原になって荒れ地となって、この荒廃してしまうというものを見て、なんでこんなところにまでこんなにまでなるのかと驚いている中にあってですね、それで人々が25節ですけれども、それは彼らの父祖の神主が彼らをエジプトの地から連れ出して彼らと結ばれた契約を彼らが捨て、彼らの知らぬまた彼らに当てたのでもない他の神々に行って仕え、それを拝んだからである。それで主の怒りがこの地に向かって燃え上がり、この書に記されていた全ての呪いがこの地にもたらされた。主は怒りと憤激と憤怒と思って彼らをこの地から根こそぎにし他の地に投げ捨てた。今日ある通り、というふうに書いてあります。私たちはバビロンによって、またアッシリアによって、またローマによってこのことが成就したのを見ました。イスラエルの地がこのように荒廃してしまう、またユダヤ人がそこから引き抜かれてしまう、彼らが悲惨の中を通っているということは、彼らに神がいないということを表しているのかというと、その逆なんです。私たちは何か災いが起こると、その災いのゆえに本当に神がいてくださるのかというふうに思います。この日本においてクリスチャン人口が少なくて、本当に神がここにいてくださるのかと思うんですけれども、それは言い逃れにしか過ぎないんですね。神様の契約があって、その契約に従って神様は力強くご自分の誓いの言葉を行われているわけなんです。ここでは後輩ですけれども、神様が確かに言われた通りに行ったということです。そしてそれをですね、なんと外国人が見て、本当に主は生きておられる、この災いでさえもが神様が生きているこの証となっているわけなんですね。そして29節、隠されていることは私たちの神主のものである、しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの御教えのすべての言葉を 行うためである。こことても面白い言葉です。隠されていることですね。まだ神様がイスラエルの人たちに明らかにしていないことは、それは神様の心の内に秘められていることですよということです。けれども表されているのであれば、それは責任が伴っており、その責任の中にこのイスラエルとイスラエルの子孫たちが生きていくということになるわけなんです。これを一言で言うと啓示です。啓示です。神様と私たちとの関係は啓示による関係なんですね。神様が私たちに示しておられないことについて私たちには責任がありません。しかし示しておられることにおいては責任があります。先ほどから悟る心を神様が与えてくださるということ、それが与えてくださらない限り理解することはできないということを言いましたけれども、私たちの間違いはこのような御霊による啓示、まあ、今は新約の時代では御言葉を通する御霊によるこの証明と言ってもいいかもしれませんね。それが与えられない限り、自分がいくら理解しようと思っても理解できないんだよということをですね、知っておく必要があります。これは特に日本人の人が陥りやすい過ちなんです。私がこのここで日曜日に礼拝しなかった時に、太子と一緒にこの能先生の韓国の教会行った時に、能先生が説教の中で言いました。御言葉を理解するということは日本人がよくやります。特に説教の後に良い話でしたというふうに言います。これは理解したことにもならないし、それは信仰者として正しい信仰ではないですよということを言っていました。あ、わかったということはですね、陥りやすい問題ですけれども、そうではなくて、啓示というのはそのまま受け入れることによって従っていくものなんです。子供たちがそうです。子供たちが御言葉を聞くときに理解しようとは思っていません。聞く、言うことを聞きなさいという聞くっていう言葉で使っていきます。権威があることを知っているんです。だから小さきもののようにならなければ神の国に入ることはできないとイエスも言われました。また百人隊長のことを思い出してください。百人隊長は言葉とは一体何なのかをよく知っていました。自分にも上にこの位の高いこの軍隊の指揮官がいる。自分の下にもいる。だから自分の上は千人隊長ですね。で、自分の下にもいるわけです。百人の。そして彼らに命令をしたら彼らはその通りに言うと。だから来ていただく必要はありません。イエス様、あなたが命じてくださるだけで結構です。それでその通りになったわけです。分かった。これは神様の目から見たら意味がないことなんです。天国に行って意味がないことをずっとやっていたって気づいた時にはちょっとショックですね。そうではなくて、意味があることをですね、それは何かと言ったら、表されたことは永遠に子孫のもので、で、言葉を行うためだった。これ従う、従順が伴うんですね。これがこの29節に書いてある大切なことです。そしてですね、30章はこのような呪いがもたらされることをモーセが語った後に、イスラエルが確かに回復することを話しています。一節、私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらのすべてのことがあなたに望み、あなたの神主が あなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたがこれらのことを心に留め、あなたの神主に立ち返り、今日私があなたに命じる通りに、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし精神を尽くして御声に聞き従うなら、あなたの神主はあなたを囚われの身から帰らせ、あなたを憐れみ、あなたの神主がそこへ散らしたすべての国々の民の中からあなたを再び集める。素晴らしい約束です。イスラエルの民が実際に呪いの誓いの通りに世界に散らされました。一節のところにある追い散らしたすべての国々の中で、イスラエルの民はバビロンの捕囚の時から、特にアッシリアの捕囚もありましたけれども、世界各地に住むようになっていったわけです。エルサレムだけではありません。いろんなところに住んでいました。そして70年以降、彼らは祖国にはほとんどのユダヤ人がおらず、少数はいたんですけれどもね、世界に散らばり、ヨーロッパ圏、東アフリカ圏をはじめとして、中国にも本当にロシアにもですね、このいろんなところに共同体を作って、そしてそこに住んでいたわけなんですけれども、あなたがこれらのことを心に留め、つまりモーセが語った神様の言葉を心に留める、そして主に立ち返りというふうに書いてありますね。立ち返る時があるんだ。今でもイスラエルの中にイエス様は信じていないけれども、メシアに立ち返らなければいけない、神の言葉に立ち返らなければいけないというユダヤ教の人たちがいるわけなんです。イスラエルは今は、本当にテルアビブとかはもう本当ソドムとゴモラみたいなですね、このようになってしまっている現状がある中で、警告を発している人たちも少数ながらいるんですね。で、そのように立ち返るということがこれから起こります。今日私はあなたに命じる通りに、この御声に聞き従って、そしてその時から囚われの身から帰らせ、あなたを憐れみと、散らしたすべての国々の民の中からあなたを再び集める。で、これがイエス様がオリーブ山において弟子たちにお語りになったお言葉です。天の果てから四方から選びの民を集める。イエス様が天から戻ってこられ、地上に来られて、オリーブ山に立たれる、その時にですね、イスラエルの人たちはもう立ち上がっていますですね。イエスがメシアであることを知って、信じて悔い改めて信じます。そして集められていきます。で、そのよく選びの民というのを、クリスチャンの中では、これはクリスチャンだと、クリスチャンも大患難時代を通るんだということを話すんですけれども、そういうことではありません。ここに書いてある通りのことですね。イエス様はここの言葉をお話になっていたわけなんです。たとえあなたが天の果てに追いやられていても、あなたの神主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ戻す、どんな遠いところにあってもあなたを必ず連れ戻してくださいますよということであります。で、ここで問題になるのは、それでは現代のイスラエル国はどういう意味があるのかということなんです。彼らはまだ神に立ち返っていません。イエス様を信じていないどころか、神ヤーウェさえも信じていない、無神論者がたくさんいます。ニューエイジにはまっている若者が大勢います。そのような中で、彼らの存在は一体どういうことなのか。集められているのにイエス様を信じていない。で、ここのモーセのこの律法の中ではここまでしか掲示されていませんけれども、この預言書の中でさらに掲示が深くなっていきます。 でその啓示というのは、イスラエルが裁かれるために集められていくということなんです。連れ出されていくということが書かれています。そしてそこで、裁かれる、つまり大患難時代を通らなければいけないということが書かれているんです。でそこで彼らの固くなさが砕かれて、それで神様を求めて、その時にイエス様が戻ってきてくださる。つまり今の現代のイスラエル国というのは、これから大患難時代を通らなければいけないような舞台なわけなんです。これから彼らが立ち返っていくということですね。そして、イエス様が実際に戻って来られた時には、まだ残っている世界中にいるイスラエルの人たちが、戻ってくるということになるわけなんですね。5節ですね。あなたの神主はあなたの先祖たちが所有していた地にあなたを連れて行き、あなたはそれを所有する。主はあなたを栄えさせ、あなたの先祖たちよりもその数を多くされる。素晴らしい祝福が与えられます。彼らが戻ってきて、そしてイエス様を王の王、主の主として、イスラエル国が建てられる時に、彼らは祝福というか祝福の中に入ります。ここに書かれているように、先祖たちよりもその数を多くされるんだということです。あなたの神主はあなたの心とあなたの子孫の心を包む皮を切り捨てて、あなたが心を尽くし精神を尽くし、あなたの神主を愛し、それであなたが生きるようにされる。はい、大事ですね。また出てきました、心という言葉が。パウロが言いました。肉の割礼を受けた者がユダヤ人なのでしょうか。心の割礼を受けて初めてユダヤ人でしょう。だからユダヤ人がユダヤ人として、その割礼を受けているそのゆえんというのは、神様と心からの関係で、その契約の中にあるからでしょうということをパウロは話しました。でも彼らは心の割礼を受けていなかった、心の奉仕を切り捨てられていなかったゆえに、捧げ物はしても心が神様から離れていて、神様は何度も、私はこの生贄に飽きた、やめてくれ、祈りもやめてくれという儀式的なものに変えられていったわけなんです。でこれがこのパリサイ人に顕著に現れていたことですけれども、終わりの時にイエス様が戻って来られる時に、聖書では御霊がイスラエルのために注がれると予言されています。石の心ではなくて肉の心が与えられると約束されているんですね。それによって彼らは立ち返ることができ、主を愛し、また生きるようにされるわけなんです。あなたの神主はあなたを迫害したあなたの敵やあなたの仇に、これらすべての呪いを下される。イスラエルに呪いの誓いが与えられました。そしてこの彼らが本当に悲惨なところを通っていたんですけれども、ではイスラエルをなぶったそれらの敵どもは何にもされないでいるかというと、そうではなくて、イスラエルを呪ったその呪いに従って呪われるということが起こるわけです。あなたを呪う者は呪われると神様がアブラハムに言われました。これが不思議ですね。ある方から私は質問を受けたんですね。この反ユダヤ主義ということに対して、聖書には予言されてるじゃないですか、聖書に書かれてることじゃないですか、私たちの子孫にその血が降りかかってもいいと言ったじゃないですかと、そう言ったんです。その通りだと私は言いました。物笑いの谷になると聖書には予言されていますと。けれどもイスラエルが回復するときにはですね、その彼らはその物笑いにしたその呪いのゆえに呪われるという予言もあるわけなんです。 イスラエルを見るときにですね、私たちは侮ることができるし、できないし、非難することもできません。恐れるしかできないんですね。パウロが言いました。彼らが切り落とされたのを見て自分がつながっていると思って高ぶってはいけません。侮ってはいけない。かえって恐れなさい。神の慈しみにとどまっていなかったらあなた方も切り落とされますよと彼はパウロは言いました。イスラエルを見て恐れるということが私たちには本当に必要で、というのはイスラエルは神様の瞳のようであって、それに触れるものは神の怒りを招くわけなんです。よく人々はタブー視をしているとか、イスラエルの人たち、ユダヤ人はこのすごくこの過剰反応するとかですね、いろんなことを話しているんですけれども、私に言わせると、だって瞳に触ってるからじゃないのということになるんですね。ここに書いてある通りです。呪いを下されるということですね。これは、まあ、最終的には神の国が建てられる時に与えられるものですけれども、そして、8節を見ると、あなたは再び主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を行うようになる。あなたの神主はあなたのすべての手の技や、あなたの身から生まれるものや家畜の産むもの、地の産物を豊かに与えてあなたを栄えさせよう。まことに主はあなたの子孫たちを喜ばれたように、再びあなたを栄えさせて喜ばれる。このような祝福が与えられるわけですね。これはあなたがあなたの神主の御声に聞き従い、この御教えの書に記されている主の命令と掟とを守り、心を尽くし精神を尽くしてあなたの神主に立ち返るからである。新しい契約によって、御霊によって神様が言われていることに聞き従い行うことができるようになるんだということであります。11節から、誠に私が今日あなたに命じるこの命令はあなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものでもない。これは天にあるのではないから、誰が私たちのために天に盛り、それを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。またこれは海の彼方にあるのではないから、誰が私たちのために海の彼方に渡り、それを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのではないかと言わなくてもよい。まことに御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。ここで思い出しますか？これはどこかで引用されてますね。どこですか？このモーセの言葉が新約聖書に引用されています。どこですか？有名な箇所です。ローマ人への手紙の10章、あなたは心で信じて義と認められ、イエスは主であると口で告白することによって救われると言っている手前に書いてあります。律法は行いによるけれども、信仰による義というのはこういうものなんだということを説明するときに言ってるんですね。モーセは古い契約を語っているようで、実は新しい契約を予言しているようなことをここで行っているわけなんです。でも面白いですね。神様との関係の本質を表しています。何か大きな問題があるときに、じゃあその問題を直そうと思っていろいろなプロジェクトを行います。例えばカウンセリングだったら10のステップ10のステップとかってですね、またこういうふうにすればいい、ああいうすればいいっていうですね、たくさんのカウンセリングに関するこの本が出版されていますけれども、いろんなことを人々は行って、環境の問題にし、状況の問題にします。ここに書いてあるような、天にあるものでもなく、また海の中にあるものでもない、大きなことをする必要はないんだよ。問題はあなたのごく身近にあるよ。心なんだよ。そしてその心が御言葉によって変えられることによって、 問題が解決するんだよということがここに書かれているわけなんですね。非常に身近で難しいものではない、単純なんで、これヨハネも言いました。主の戒めは重荷とはなりません。イエス様が私から学びなさい、私の首輝きは軽いからである。私たちは物事を複雑にしすぎるんですね。けれども単純です。そして聖霊によって御言葉によって私たちは変えられていくことができるわけなんですね。このようにモーセはこの契約を立てている時から本当の意味で神様に聞き従うことができる御霊の働きを、予言しているわけなんですね。見よ、私は確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。私が今日あなたに、あなたの神主を愛し、主の道の歩み、主の命令と掟と定めとを守るように命じるからである。確かにあなたは生きて、その数は増える。あなたの神主はあなたが入っていって所有しようとしている地であなたを祝福される。しかしもしあなたが心を向けて聞き従わず、背けてか、聞き従わず誘惑されて他の神々を拝み、これに仕えるなら、今日私はあなたに宣言する、あなたは必ず滅び失せる。あなたは確かあなた方はあなたがヨルダンを渡り入っていて所有しようとしている地で長く生きることはできない。命と死ですね、またこの命と幸い、死と災いを置き、そしてあなたが聞き従うのであれば命と幸い、そして背くのであれば死と災いを置くという二者択一、二つの道しかないんだよということをここで話しています。そして19節、私は今日あなたに対して天と地とを証人に立てる。私は命とし、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ。主は確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地で長く生きて住む。このようにですね、命を選びなさいというモーセの命令というか勧めがありますけれども、これはですね、原則としては今も同じです。あなたが命を得る、つまり信じなさい、そうすれば命を得ます。信じなければすでに裁かれていますという2つの選択しかないんだよということがここに書かれていて、そして、モーセは天と地を証人に立てると言っていますけれども、天の中で地の中でですね、イスラエルが確かにこういうことを行ったという証人が行われるわけですね。この裁判所がこの自然全体になったわけですね。自然界が裁判所であるということです。証人だということですね。で、証言に立てて、そして彼らがその通りになっていくということをですね、言って、実際に歴史の中で私たちは今の状況の中でも、この現代のイスラエル国、またユダヤ人を通して、私たちはこの天と地が証人であるというものを見ていくことができます。そして私たち自身もですね、命と死、この2つしかないんだよということを知る必要があるわけなんですね。中途半端、真ん中ということはないわけなんです。命を選びなさい、この、選択を知らなければいけません。で、ここまでがですね、モーセの契約の言葉です。長かったですね、ずっとありましたけれども、この最後の2章のところでモーセはまとめみたいなことをですね、行いました。そして31章から今度は新しい指導者にバトンタッチするですね、その話が書かれていきます。それからモーセは言って、次の言葉はイスラエルのすべての人々に告げて言った。私は今日120歳である。長く生きましたね。初めの40年がエジプトにおいて、そして次の40年が エジプトから出て、ここの夜、違いますね、ごめんなさい。そうですね。次の40年が、このアラノにおいて羊飼いとして行きました。それから80歳の時にエジプトに戻って、イスラエルと共にエジプトを出て、そして40年間アラノをさまよって、今ここで120歳になっています。もう出入りができない。主は私に、あなたはこのヨルダンを渡ることができないと言われた。モーセはここまでイスラエルの民を導いていたのに、ヨルダンを渡ることはできない。このことはよくご存知だと思いますが、アロンとモーセが怒って民の前で主が聖なることを表さなかった。水を命じなさいと、岩に命じなさいと言ったのに、杖を二度叩いて岩を打ってですね、それでこの主が聖なる方であることを示さなかった。それで入ることができないですね。ここにですね、モーセが立法を与えたものとして象徴的に、なっています。立法というのはこのように約束のものを手に入れることができないんです。パウロがたくさん話しますね。立法と約束って相入れないんだって言ってるんです。立法は何か一つでも違反をすると全てを違反したことになります。例えば死刑の判決が下って、人殺しの罪を犯したために死刑の判決が下って、そして私はこれまでにこんなに良いことをしてきましたという良いことを1000個並べ立てても、人を殺したことには変わりないんです。だから死刑になるんです。行いによって償えないんですね。これが立法です。で、ローマ人への手紙では、すでに神様の言われていることを破った一人の人がいることを書いています。誰ですか？アダムですね。一人の人の違反によって世界に罪が入って、死が入り込んだんです。でも罪が増し加わるところには恵みが増し加わると書いてありました。一人の人の正しい行いによって義が満ちる、義が支配する、命によって支配されていく。イエス様の一つの正しい行いがあるわけなんですね。けれども今ここでモーセは立法を代表しており、そして中に入ることができない、次にヨシュアにバトンタッチされる。ヨシュア記、間もなくですけれども、ヤホシュアというのが短縮されましたけれども、ヤホシュアというのは主は救いです。そして、その、ギリシャ語名がイエスです、ね、3節です。あなたの神主ご自身があなたの先に渡って行かれ、あなたの前からこれらの国々を根絶やしにされ、あなたはこれらを占領しよう。主が告げられたようにヨシュアがあなたの先に立って渡るのである。モーセは行けませんけれども、主が先に行ってくださって、主が約束してくださったことを行ってくださる。だからといって何か透明人間がですね、透明人間のようにですね、どんどん人々がやられていくのではなくて、ヨシュアが先に立って渡っていきますよと、ここで書かれています。主は主の根絶やしにされたエモリ人の王シホンとオグおよびその国に対して行われたように彼らにしようとしておられる。主は彼らをあなた方に渡し、あなた方は私が命じたすべての命令通り彼らに行おうとしている。このようにですね、今実際にヨルダンの東側の方で神様が行われたように、実際に西側の方でも行ってくださるよという約束ですね。強くあれ、大しくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。ここを読むとですね、私はイエス様の言葉を思い出しました。見よ、 世の終わりまで私はあなた方と共にいる。共にいるっていうとですね、なんか、まあ、私がクリスチャンになっていた時は、なったばかりの時は、ああ寂しくなくていいなという、こう根本的なこの寂しさを和らげるものとしてですね、主が一緒にいてくださるんだという、まあ、そういう側面もなきにしもあらずですけれども、イエス様が全ての一切の権威を、天における権威も地における権威を持っていると、あなたは出て行って、そして教えてバプテスマを捧げて弟子を作りなさいと言ってから共におられると言ったんです。つまりですね、私たちが神イエス様のご権威によって実際に宣教の働きを行っている時に、このイエス様が共におられるという現実を目の当たりにしていくんだということになります。契約の中にいないのに、なんかイエス様が一緒にいてくれる、物理的にはいてくださいますよ、けれども本当に生きて働いておられるということは見ることはできないんですね。本当に生きて働いておられるか、それは行ってないからですね。この出て行ってですね、教えてバプテスマを授けるですね、それを、まあ、ここではね、この見放せざなと見捨てないと書いてありますけれども、同じことですね。ヨシアがこれから神様の言われている通りに誠実を行っていくという働きの中にいるときに、見放さず見捨てない、恐れてはいない主が共におられるんだということです。ついでモーセはヨシアを呼び寄せ、イスラエルのすべての人々の目の前で彼に言った。強くあれ大きくあれ、主がこの民の先祖たちに誓われると与えると誓われた地に彼らが共に入るのはあなたであり、それを彼らに受け継がせるのもあなたである。主ご自身があなたの先に進まれる。主があなたと共におられる。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。恐れてはならない、おののいてはならない。主から言われた言葉をそのままモーセが今ヨシアにこのようにして語っています。モーセはこの見教えを書き記し、主の契約の箱を運ぶレビ族の祭司たちとイスラエルのすべての長老たちとにこれを授けた。見教えをレビ族の祭司、また長老たちですね、この宗教を担っている部分とこの政治を担っている部分ですね、彼らにどちらにも授けたわけです。そしてモーセは彼らに命じていった。7年の終わりごとに、すなわち免除の年の初めの時、カリオの祭りにですね、この免除の年というのがあるわけですね。この負債がある人たちが免除される年ですね。カリオの祭りの時に、イスラエルのすべての人々が主の選ぶ場所であなたの神主の御顔を拝するために来る時、あなたはイスラエルのすべての人々の前でこの見教えを読んで聞かせなければならない。民を男も女も子供もあなたの町囲みの中にいる在留国人も集めなさい。彼らがこれを聞いて学び、あなた方の神主を恐れ、この見教えのすべての言葉を守り行うためである。これを知らない彼らの子供たちもこれを聞き、あなたがヨルダンを渡って所有しようとしている地で彼らが生きる限り、あなたの神主を恐れることを学ばなければならない。結局ヨシュアの時代においても、またその後の時代においても、モーセの言葉が継続されて語り続けられていくということになるわけです。しかもそれが7年の免除の解放の年の時に、解放が行われる時、カリオの祭りもそうですね、カリオの祭りも喜んでいる時に、そして御言葉を聞かせていくということです。でこれをしっかりとやっているところを見ることができるのはネヘミヤのところですね。カリオの祭りをずっとやっていなかったことに気づき、そしてエズラがこの語り聞かせたんですね。そして彼らの中に悲しみが起こって、けれども喜びなさいとネヘミヤが励まし、彼らが喜んだというところが書かれています。ここを行ったわけなんですね。そして14節、それから主はモーセに仰せられた。今やあなたの死ぬ日が近づいている。ヨシュアを呼び寄せ、二人で会見の天幕に立て、私は彼に命令を下そう。モーセとヨシュアは行って会見の天幕に立った。このように、神様の前に今連れてこられて、今度モーセからヨシュアにバトンタッチされるわけです。主は天幕の雲の柱の内に現れた。雲の柱は天幕の入り口にとどまった。
主が今来ておられます。主はモーセに仰せられた、あなたは間もなくあなたの先祖たちと共に眠ろうとしている。この民は入っていこうとしている地の自分たちの中の外国の神々を慕って隠行しようとしている。この民が私を捨て、私がこの民と結んだ私の契約を破るなら、その日私の怒りはこの民に対して燃え上がり、私も彼らを捨て私の顔を彼らから隠す。彼らが滅ぼし尽くされ多くの災いと苦難が彼らに降りかかると、その日この民はこれらの災いが私たちに降りかかるのは私たちのうちに私たちの神がおられるからではないかというである。モーセがヨシュアにバトンタッチをしていく、そして契約を授ける。その時からここにイスラエルの民がもう離れて、そして災いが降りかかる、苦難が降りかかるということをモーセに話しています。モーセこのこと聞いた時にモーセ分かったと思うんですね。あ、そうだろうなって。イスラエルたちが初めからうなじの怖い民であるということを彼は知っていました。そして行うということを言ってもそれを行わなかったということも知っていたから、これからこういうことが起こるということを、現実を神様はイスラエル のモーセにこのようにして話をしているわけなんです。そして彼らが実際に守りを行わないということを彼らが思い出さなければいけないということで、これから神様が歌をですね、このモーセに歌わせるんですね。次読みます。彼らが他の神々に移っていって行った全ての悪のゆえに、私はその日必ず私の顔を隠そう。あ、ごめんなさい、その前に17節のところの続き読んでませんでしたね。彼らが滅ぼし尽くされ多くの災いと苦難が彼らに降りかかるとき、その日この民はこれらの災いが私たちに降りかかるのは私たちのうちに私たちの神がおられないからではないかというであろう。で、彼らが他の神々に移っていって、その全ての悪の上に私はその日必ず私の顔を隠そうって言ってですね、神様がおられないからこのような災いが起こってるんじゃないかと言ってる。でユダヤ人は実際にこのことを行いました。ホロコーストの時もですね、神がおられるのであればなんでこのようなことが起こるのか。でも神がおられるからああいうことが起こったんです。私たちはユダヤ人のことをもう一回言いますけれども、恐れなければいけません。ユダヤ人なんてひどい奴らなの言ったら私たちに降りかかってきます。恐れなければいけない対象、それはどういうことかって言ったら、私たちも同じようなことをやっているっていうことです。災いが降りかかった時に本当に神がおられるのか、 いるんだよっていうのが神様の答えなんです。あなたが偶像を拝んでいるから、あなたが私の契約を破っているからこうなってるんでしょ。まさに神が生きて働いていることの証が災いの中に現れているということなんですね。それで歌を作らせれます。今次の歌を書き記し、それをイスラエル人に教え、彼らの口にそれを置け、この歌をイスラエル人に対する私の証とするためである。でこの歌が32章から書かれています。今日はやりません、次回にします、ね。この歌をイスラエル人に対する私の証とするためである。私が彼らの先祖に誓った乳と蜜の流れるうちに彼らを導き入れるなら、彼らは食べて満ちたり声太り、そして他の神々の方に向かい、これに使えて言いましたね、さっきね、この声太って祝福されると神様を崇めるのではなくて他の神々の方に向かうわけです。そしてこれに使えて私を侮り、私の契約を破る。多くの災いと苦難が彼に降りかかるとき、この歌が彼に対して証とする、証をする。彼の子孫の口からそれが忘れられることはないからである。私が誓った地に彼らを導き入れる以前から、彼らが今に企んでいる計画を私は知っているからである。モーセはその日この歌を書き記してイスラエル人に教えた。歌っていうのは残ります。 歌っていうのは残ります。意味が分からなくても残ってますね。たくさんの私たち動揺してますね。もともとの意味あまり分かりません、まあ、君が代の国歌もありますが、まあ、途中で意味が変えられたと言われてますね。天皇を賛美するための。でも元々はそういう歌ではないと。男の人が女の人に君っていうですね、そういう歌であったとも言われてます。でそのようにですね、長く語り継がれていきますね。歌というのはイスラエルもそうやって歌を歌って、モーセの歌を歌ってて、で歌ってる時にあれこれ今の俺たちのこと歌ってるんじゃないかということを思い起こして、神様が生きていることを認めるようにするわけなんですね。それがその歌の役目なんだって言うんです。23節、ついで主はヌンの子ヨシュアに命じていった。強くあれ、大きくあれ、あなたはイスラエル人を私が彼らに誓った地に導き入れなければならないので、私があなたと共にいる。今、この、天幕のところにいるときにですね、神様がモーセに対しては今のようなことを話したわけで、呪いについて話したわけですね。そして、このヨシュアに対してはですね、神様は大きくあれっていうのを話したわけなんです。わかりますね。このヨシュアは励ましですね。モーセはもう死んでいくときにですね、この悟った者としてですね、神様がこのように教えてくださったわけなんですね。でモーセがこの見教えの言葉を書物に書き終えたとき、モーセは主の契約の箱を運ぶレビ人に命じていった。契約の箱もですね、神様が共におられるということ、神様ご自身ですね、その臨在を表しているそのレビ人にですね言いました。この見教えの書を取り、あなた方の神主の契約の箱のそばに置きなさい。そのところであなたに対する証としなさい。私はあなたの逆らい、レビ人ですね、あなたの逆らいと、あなたがうなじの怖いものであることを知っている。私がなおあなた方の間に生きている今ですら、あなた方は主に逆らってきた。まして私の主語はどんなであろうか。あなた方の部族の長老たちと司たちとを皆私のもとに集めなさい。私はこれらの言葉を彼らに聞こえるように語りたい。私は天と地を彼らに対する証人に立てようですね。私の死後、あなた方がきっと堕落して私が命じた道から離れること、また後の日に、後の日、終わりの日ですね、災いがあなた方に降りかかることを私が知っているからだ。これはあなた方が主の目の前に悪を行い、あなた方の手の技によって主を生かせるからである。レビ人にこのようにして語りました。ですね、契約の中で語りました。ですね、後の日、終わりの時ですね、災いが降りかかるの。後の日っていうのは、まあ、ある意味でイエス様が来られてから、まあ、後の日なんですけれども、祭司たちがですね、この本当堕落してですね、神様から離れていて、イエス様の十字架につけたわけですけど、そして、災いが降りかかる。で大患難の時も災いが降りかかるですね。まあ、そのように、なります。そしてモーセはイスラエルの全集会に聞こえるように、次の歌の言葉を終わりまで唱えたって言って歌を歌って、32章に入っていきます。で次回で終わらせたいと思います。32、33、そして、34章ですけれども、このようにして、実際に天と地が証人となってくれています。呪いの誓いの言葉が行われていきますと同時に、イスラエルが今もう建国された今、災いは最後の災い、つまり大患難がイスラエルに降りかかりますけれども、彼らが立ち上がって散らされた力を戻されて祝福を受け、子孫が増えていくという時も私たちはこれから見ることができます。そして大事なのは心なんです。表向き行っていること、それは必ず廃れていきます。外なる人は衰えていく。で死に至る務めであるっていうんですね。モーセの務めっていうのはコリント人の第2に書いてありますけども、死に至るけれども、神様の御霊によって私たちは悟ることができて、その御霊によって初めてですね、この命の中に歩むことができてですね。ですから大事なのは神様の言われていることを信仰を持って聞いていく。その信仰というのは、分かりました、 ということではないですよということですね。従順が伴います。で、その従順の中で自分がどれほど歩んでいるのかなと、ちょっと試してみてください。確かめてみてください。そうしたらどこまで信仰を持っているかどうかが分かります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今旧約のこのところですけれども、私たちの今のクリスチャンの生活に何と多く教訓として当てはめることができるでしょうか。心の問題、示されない限り分からない問題、心が変えられない限り、そしてその心を変えてくださるのはイエス様の血と、そして御霊の働きです。神様、どうか、私たちの心を変えてください。きれいにしてください。そして今すべきことを教えてください。御言葉を理解するのではなく従うものにしてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。